ではメッセージに入っていきます。ルカによる福音書第9章28から36節を朗読します。この話をしてから8日ほど経った時、イエスはペトロ、ヨハネおよびヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。見ると2人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。2人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。ペトロと仲間はひどく眠かったが、じっとこらえていると栄光に輝くイエスとそばに立っている2人の人が見えた。その2人がイエスから離れようとした時、ペトロがイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロは自分でも何を言っているのかわからなかったのである。ペトロがこう言っていると雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので弟子たちは恐れた。するとこれは私の子、選ばれたもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。その声がした時、そこにはイエスだけがおられた。弟子たちは沈黙を守り、見たことを当時誰にも話さなかった。今週は今読んだせていただいた9章の28節以下のですね、この御言葉からですねメッセージを聞きたいと思うんですね。今読ませていただいた中の32節に栄光に輝くイエスという言葉が出てくるんですね。これはイエス様の地上のご生涯、約30年とも34年とも長いところでね言われていますけれども、その地上での人間としてのご生涯の中でイエス様がただ一度だけそれこそ明るい輝きにですね、満ち溢れて、そういう姿を見せたという出来事なんですね。先週も言いましたが、これはイエス様の惨状の変貌と呼ばれるエピソードなんですね。同じ32節にペテロと仲間はひどく眠かったがと、弟子たちはよく寝ますね書いてあるんですが、おそらくこの出来事は昼間ではなくて夜だったんだろうと、このところこういうところからですね察しがつきますね。一番最初の28節、最初の文章にはですね、この話をしてから8日ほど経った時、イエスはペトロ、ヨハネおよびヤコブを連れて祈るために山に登られたって書かれてますね。ルカによる福音書をずっと読んでいると皆様もうお気づきかもしれませんが、これまでにも何度かイエス様が祈っている姿が記されていましたよね。このすぐ前に記されていたイエス様の十字架のについての予告の言葉も、その18節のところによればイエス様が一人で祈っておられたところにそばにいた弟子たちと話をして、そしてこの十字架の話が出たと。祈っておられたんですね、イエス様はね。あるいはまたもっとずっと以前ですけど、イエス様が12人の弟子を選ぶときにも、これこそそれこそ徹夜でキリストは山にこもって徹夜で祈られたということが書かれてありました。イエス様は実にしばしば山に登って祈り、また夜を徹して祈りの時を過ごされた。今週の聖書箇所にはその主イエス様の栄光の輝きが記されているわけなんですけど、私たちを照らすこのイエス様の栄光が見えた時、それはこの祈りの時、夜の祈りの時であったということをルカは記しているということですね。その時本当にまばゆいほどに広く輝くイエス様の御姿が夜の闇の中にはっきりとくっきりと浮かび上がったということですね。夜という言葉、それぞれいろんなイメージを持たれると思います。楽しい夜を考える人もあるかもしれませんけど、夜ってなると、辛いっていうね、苦しみというかね、先が見えないというんですかね、そういう思いがね多いんじゃないかと思いますよね。私たちはいつも光の中を歩いているのではなくて、どこかで闇の部分を抱え込んでいると言ってもいいかもしれませんね。真昼の明るい光の中を歩み続けていると思っている人は、むしろそんなに多くない、少ないんじゃないかというふうにも思います。真っ暗とは言えないまでもね、なんとなくボワーっとしているような、そういう感覚で生きている人も多いんじゃないかと思いますよね。ややもすると、真っ暗なんだってね、もうすぐ真っ暗になりそうだってね、不安を覚えるということもあるかもしれません。今まさに真っ暗闇なんですって人もね、時にはもちろん中にはいると思うんですよね。これは私の想像なんですけど、 この福音書の著者ルカがこの惨状の変貌の出来事をこう記しているときに、おそらく彼の頭の中にはもう一つの夜にイエス様が祈っておられる姿を思い浮かべていたんじゃないかと思うんですね。この先イエス様はもう再び夜祈られる、祈られた、まあ、もう差しのい方はもうお分かりいただけると思うんですけれども、イエス様はゲッセマネの園で十字架の死を直前にして、ここと同じように真夜中、暗い中祈られたわけですよね。それこそもう必死の血のにじむような汗を流して、そういう祈りをされたということが書かれてますね。イエス様はその闇を知っておられた。その闇の中に弟子たちを連れて踏み込んでいかれた。そしてそこで光を示されたお方なんだっていうことですよね。私たち信仰者にとって最も願わしい光をイエス様はここで見せてくださった。ところがなんです、その光を見たってところまでは良かったんですけど、この山の上での光は、栄光はそう長くは続かなかったんですね、ペテロは長く続けてほしかったようなんですね。あの仮小屋を建てますってね言ってますから、ずっとここにいてくださいみたいな思いがあったんだと思いますけど、長くは続かなかった。間もなく雲が現れて彼らを覆ったって。不思議な気がしますよね。なんでなんだろうってね。そしてそのために弟子たちは恐れた。見えなくなったからですね。すると今度はその雲の中から声が聞こえてきた。これは私の子、選ばれたもの、これに聞け。皆さん、このエピソードどういうことを私に教えてるんでしょうね。どういうことを示してるんでしょうね。信仰は見ることによってではなく、主の御言葉を聞くことから始まります。彼らは栄光を見たんです。もうそれでペテロなんか有頂天になってしまってね、仮小屋3つ建てますからここに住んでくださいみたいなね。でもそれは信仰でも何でもないんですね。自分の願望ではあるかもしれませんが、信仰でも何でもない。その途端にペテロがそういった途端に雲に覆われてしまって、栄光は見えなくなってしまった。そうすると弟子たちは瞬く間に恐れてしまったわけですね。暗くなってしまったんです。私たちは案外見るものに左右されていることが多いんじゃないかと思いますね、信仰も見なければ信じない、それは実は信仰じゃないんですけど、見ないで信じるのが信仰ですよね。聞くことから始まるってはっきり聖書は教えているように、信仰は聞くことから、聞くこととはキリストイエスの言葉からって書かれてあるように、聞くことこそが信仰のその源だっていうことですね。そういう意味では神はこの時すぐに雲に覆ってしまってですね、そしてこの言葉を発した。これは私の子、選ばれたもの、これに聞けと。そこに信仰は湧き起こるんだってことですよね。じゃあこの時ペテロたちがそのこれに聞けと言われたお方、これは私の子、選ばれたものと言われたこの方ってどういうお方なんだろうか。これに聞けって言うんだけどね、このお方ってどういうお方なんだろうか。聖書がはっきり示していることは、例えばイザヤ書の42章にはイエス様についてこんなふうに記されている有名な箇所の一つだと言っていいでしょうね。1節から4節、見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。イザヤ書にはこのしもべっていう言葉がいっぱい出てきます。ここでは私のしもべって書かれてますよね。神のしもべ、この後イザヤ書の中で何度も語られるんですね。その頂点は何といってもイザヤ書の今読んだのは42章ですが、次の53章、皆さんもよく知ってると思います。受難集には必ずというかな、まあ、よく読まれる箇所ですよね。この第52章の途中から次の53章の終わりまでは、人間の罪のために徹底的に打ち叩かれながら、しかしついに黙り切って口を開くことなく殺されていった、その子羊のようなしもべの姿がずっと描かれているんです、このイザヤ書を読むとね。そしてその時イエス様は大声を 上げることはしなかった。ちょっとイメージしてほしいんですが、大声上げてね、人々の尻を叩いたり説得したり、ね、世の人々がやるような形で大声で押し付けるように繰り返したり、権威を重ね切るようなことはイエス様はなさらなかったってことですよね。そういう意味では神の子イエスがお選びになった道、それは人間的な常識からすればちょっとこう変わってると言ったらいいんですかね、異常って言うと大げさかもしれませんが、まあ受け入れがたい、そういう状況だったと言ってもいいかもしれませんね。でもまさにそのイエス様の行為の中に神の声がそれこそ全く違った仕方で聞こえてくるんだと聖書は教えている。私たちが期待しているような形とは違う、それがあり得る。例えば預言者エリアは嵐の音が吹き去った後に聞こえてくる細い神の声を聞いた、そういうことが書かれてますよね。不思議ですよね、大きな声で響かせてくれれば誰だって分かるのにね、嵐が過ぎ去った後に細々とした神の声、しかし確かな神の声を聞いたんですね。イエス様が与えてくださるこの声も光も、私たちが常識的に考えてこんなものが、これがね光だ真実だってね、あるいはこういう声が神の声だと思っている時に案外見過ごしていたり聞き過ごしていたり聞き逃していたりってことがね多いのかもしれませんね。神様は私たちに意外な方法で呼びかけ語りかけていてくださる。実際に弟子たちはこのように語られたイエス様のお言葉をなかなか理解することができませんでした。世の人々が叫ぶような叫びではなかったからなんですね。ちょうどそうですね、選挙演説みたいなもんですよね。ガーッとがなり立ててですね、選挙日が近づくともう本当にあとはもうあの叫ぶだけみたいなね感じですよね。ああいう選挙の仕方してるのは世界でも珍しいみたいですけど、日本ぐらいしかないようなねことも聞いたことありますが、まあいずれにしても人間って声が大きい方が通っちゃうとかあるじゃないですか。でもそれがこの世の罪の満ち溢れるこの世の現実なんですよね。でもイエス様は全く違った姿で現れてくださった。イエス様の声はもしかしたらか細く聞こえるよう聞こえるのかもしれない、しかし実は実にしたたかな恵みの声なんだってことですよね。この光が示しているイエス様の愛はしもべとしての愛であって、神の愛の優しさを込めたものであるからこそ本当にしたたかな力強いものだということを私たちは改めてしっかりとこの御言葉から確認しておきたいなというふうに思いますね。まあ、さっきも言いましたが、弟子たちはこの素晴らしい場面でひどく眠かったってルカは書いてるんですね。これある人に言わせると、これは弟子たちの愚かさを示しているという人もいますね。まあ分かんないでもないですね。その眠っていた弟子たちが目を覚ました時にイエス様の栄光の姿と一緒に二人の人が立っているのを見た。その二人っていうのはモーセとエリア。さあこれってなんでモーセとエリアなんでしょうね。これは旧約聖書を代表する二人なんですね。モーセは律法の代表者、エリアは預言者の代表者。律法と預言者っていうのがね、旧約聖書の別名と言ってもいいぐらいで、その律法と預言者の代表者がここに現れてイエス様と何か語り合っていたっていうんですよね。何を語り合ってたかというと、31節にイエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。まあこれは皆さんよくねすぐに分かる、そのエルサレムで遂げようとしていた最後というのは十字架のことですよね。で興味深いのはこの最後って訳されている言葉、これあの言語で見るとギリシャ語で見るとこれエクソドスっていう言葉なんですね、うん、あの脱出、ね、出ていくことですよね。あるいは この世から脱出するっていう意味じゃ死ということも意味する言葉なんですね。これはあの皆さんご存知でしょう。英語で言えばこれは出エジプト記のエクソドスって言いますよね。そういう言葉なんですね。しかしこれは今言いましたがこの世から出ていくこと、つまり死を意味する言葉でもある。栄光の中に現れたイエス様なんですが、エルサレムでこれから遂げようとしておられる、成就しようとしているその死について語っておられたというんですよ。ご栄光の光り輝くこの時イエス様はご自分の死について語っておられた。やっぱりこのことも私たちはしっかり心に留めておく必要があると思いますね。さっきも闇、夜ということについてちょっと話しましたけど、 私たちにとって最も厳しい闇は何であるかといえば、やっぱり突き詰めていくと死ということではないかと思いますよね。肉体の死、あるいは魂の死ですね。私たちがこの世から出ていくこと、それは死ぬということを意味している。決定的な意味でこの世から出ていく、それは死ぬということだと言っていいでしょうね。そしてそれ以外にこの世から出ていく道はないとも言ってもいいかもしれません。だからこそこの世でいろんな辛いことが起こると私たちはもう死にたいって思ったり言ったりするわけですよね。死にたいというのは要するにこの世から出ていきたい、この世には辛いことがあるから、苦しいことがあるから出ていきたいということですよね。確かに人生には死にたくなるほどの闇が、あるいは苦しみがあります。しかし栄光の光の中でイエス様はご自分の死について語っておられた。しかもモーセとエリアが話し相手になっていたということは、旧約の代表ですから、旧約聖書はイエス様の死について語っていた、予言していたということですよね。イエス様が死んでくださらなければ救いはない、いや死んでくださることによって救いが成就する、人間の救いの道を、そういう形でイエス様はここで語り合っておられたということですね。そこで初めてこのイエス様の死は人類 全体のですね、出エジプトになると言ってもいいかもしれませんね。本当の奴隷状態から解放されることを意味する、闇から解放される、闇から引き出され光の中へ歩き始める。イエス様はその呼び、いわばこの世の闇をひっくり返す計画をですね、モーセとエリアと一緒に共にこう、企てていたと言ったらいいんですかね、語り合っていたと言ってもいいと思いますね。これは私の子、選ばれたもの、これに聞けという声は、そういう背景の中で語られた言葉だということですね。これに聞け、ここに救いがある、死にたくなるような苦しみがあり闇があるかもしれない、しかしこれに聞け、ここに救いがあり、ここに希望がある、ここに光があるということですよね。そういう意味で神はその雲の中ではっきりとペテロたちに聞こえるようにこの言葉を語られたということですね。今日のメッセージの前にいつも詩編の朗読をしますが、今日は詩編の第2編を朗読しました。その2編の7節にお前は私の子っていう言葉が記されている、それで実はここを選んで読んだんですけど、この2編は王の即位の歌なんですね。メシアである、王であるメシアの即位の歌と言ってもいいですね。光の王である主イエスが大いに疲れるという予言の歌なんですね、メシア予言の詩編なんですね。その言葉が実際にその一番最初にイエス様にこう聞こえてきたのはどこかというと、この三条の変貌の前に一度だけあったんです。皆さん覚えてますか？この子に聞けってはっきりね、神の声が聞こえた瞬間、それはバプテスマのヨハネによってイエス様が洗礼を受けた瞬間ですよね。その時イエス様は悔い改めのバプテスマを受けるために洗礼者ヨハネのもとに集まってきた大勢の人々の中で、それこそイエス様はその罪人の一人であるかのようにそこに紛れ込んでですね、そして洗礼を受ける順番を待っておられた。そうやってイエス様は私たちの身代わりとなって、そして洗礼を受け、そしてやがて十字架にかかってくださった。その時聞こえたのが、これは私の子というこの詩編第2編が書き記している言葉なんですね。私たちの人生を闇が王として支配する人生ではなくて、この光の王であるイエス様に支配していただくことができるようになるために、イエス様は人の子としてこの世に生まれてくださった。人々の罪を身代わりに背負って、裁きを受け、死んで葬られて、よみにまで下られるためですね。そのようにして死の支配を打ち破ってよみがえり、再び天に昇られたわけですね。この栄光の主を見上げ、この主のご栄光を仰ぎ見るときに、私たちはこの世の闇の中にあったにしても光を見出し、慰めを見出し、希望を見出して歩み続けていくことができる。いいですか？これは私の子、選ばれたもの、これに聞け。このイエス様の声に一心に耳を傾け続ける、そういうものでありたいというふうに思います。一言祈ります。